自分の民イスラエルをエジプトの地から贖い出し、約束の地に導き入れる。その旅路を導く指導者として神はモーセをお選びになったわけです。神様はモーセに、私があなたと共にいると約束をなさいました。さらにモーセの求めに応じ、ご自身の名を明らかになさいました。14節、私はある、私はあるというもの、私はあると主は仰せになります。神はある方であり、しかも永遠にある、あり続ける、そういう方です。超越者、この世を超えた方であり、またある方であります。超越者という形である方であります。同時に神は生きて働きたもう方です。愛するご自身の民を奴隷の苦しみから救い出して、あれのでの40年の旅路にあって常に共にいまし、民を養い守り、ついには約束の地に入れてくださる方です。この神が私たちの神でもあられるわけです。世界と人間の現実に介入され、愛する者たちを救いの歴史のただ中に引き込んでいかれる方です。その方がモーセを召し、モーセと共におられ、モーセを通して選びの民を救い出されるです。しかしモーセはこの神の召しに尻込みをします。神様はモーセに、イスラエルは必ずあなたの声に聞き従うと確かな約束をくださいました。けれどもモーセはなお不安であります。一節、それでも彼らは主がお前などに現れるはずがないと言って信用せず、私の言うことを聞かないでしょうか。私の言うことなど民は聞くはずがないとモーセは言います。彼の思いはわからないではありません。彼は一人のエジプト人を殺し、恐ろしくなってエジプトを逃亡してきた人間です。そして長いことエジプトから離れていたわけです。加えてイスラエルの民はこのエジプトの地で長く神の言葉を聞く機会を持たなかったわけです。そのイスラエルの民にモーセが突然現れても説得力があるはずはありません。またたとえ彼が何かを語ったとしても、一体この男は何を言っているのかということで終わってしまう可能性が極めて高かった。そのことをモーセは心配したわけです。そのようにご自分の言葉を受け入れることができないモーセのために、神は周到な配慮を傾けてくださいます。彼が語る言葉をイスラエルの民が誠に神の言葉として受け入れることができるように、三つの目に見える印をお与えくださったわけです。もちろんモーセ自身の権威が称えられるためではなく、彼をご自身の器として使わしたもう神ご自身の権威が明らかにされるためです。この印を見てイスラエルは、確かにこのことは私から出たことであると信じるであろうと神はモーセに言われます。神様がこの御業を、イスラエルを救う御業を遂行される。そしてモーセはその神様の御業のための器として用いられるに過ぎないということです。その三つの印とは、杖が蛇に変わるというもの、手に重い皮膚病ができてそれが直ちに癒されるというもの、そしてナイル川の水が血に変わるという、 この3つの御業です。3つ目のナイル川が血に変わる印は、後にイスラエルをエジプトから出そうとしない堅くななエジプト王に対して神が下される党の災いの最初のものとして行われました。いずれも目覚ましい御業であります。奇跡であります。ただ聖書が奇跡について記すという時には、その奇跡の現象だけが一人歩きをしないように留意する必要があります。聖書における奇跡は霊言新たかなおかげのようなものではありません。それはいつも神の御心と結びついて、神の救いの印として理解されるときに初めて正しく受け止められるのです。聖書においては奇跡、すなわち自然法則を超える御業はいつも罪とその許しということに関わっています。そのことを覚えておくことが大切であります。そのように神様がご自身の器として召されたモーセに明確な約束をなし、重ねて3つもの印を示してくださったにもかかわらず、なおモーセは言います。実節、ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべに言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。まあ、つまり彼は自分が口下手であるのでこの任にはふさわしくないというのです。確かにモーセの務めには神の言葉を取り継ぐということが不可欠でありました。彼は預言者として召されたわけです。雄弁な人の方がふさわしいと彼は思っていたけれども、神様はお世話になります。人間に口を与えたのは創造主なる私ではないか。私があなたの口と共にあり、あなたに語るべきことを私自身が教えよう。それでもなおモーセは懇願します。13節、ああ主よ、どうかどうぞ誰か他の人を見つけてお使わしください。ここに至ってついに神様は彼に怒りを発し仰せになります。14節以下、あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか。私は彼が雄弁なことを知っている。その彼が今あなたに会おうとしてこちらに向かっている。あなたに会ったら心から喜ぶであろう。彼によく話し、語るべき言葉を彼の口に託すがよい。私はあなたの口と共にあり、また彼の 口と共にあって、あなたたちのなすべきことを教えよう。彼はあなたに代わって民に語る。彼はあなたの口となり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取って印を行うがよい。あなたの兄アロンは雄弁な人である。彼をあなたのために備えよう。私たちはこの聖書箇所から二つのことを学び取ることができると思います。一つは、神様はご自分の器として選び召し出したものに対しては実に周到な懇切な配慮を傾けてくださるということです。モーセはいろいろと不平や不安を並べ立てますが、しかしそのようなモーセのために神は惜しみなく配慮をし、余すところなく必要を備えてくださいます。もう一つは、神はあえて欠け大きいものをご自身の器として選びたもうということです。モーセは自分が口下手であることは神の言葉を語る務めにつくものとして致命的な欠点であると考え、そして神の召しに応えることを躊躇しました。 しかし神様はご自身の器をご自身の恵みの商人として召され、それはむしろ自分の力に満たされていない方が良いということを意味しています。なぜなら神が力をくださるわけで、神が欠けを補い、ほころびを繕ってくださるからです。したがって心配は無用であります。神はむしろ弱いもの、力の向かないないものをお選びになります。それが神の定石であって、これはモーセだけのことではありません。明治のキリスト教指導者である上村正久は大変な突弁であったそうです。しかし彼の語る説教は霊的に比類のない深みを持っていた。多くの人々が彼の語る御言葉を通してキリストを信じ、また伝道者として召されていきました。そうしたものをあえて神はお選びになるということです。私自身のことを申し上げて恐縮ですが、私も人に語るよりは自分の部屋にこもっている方が好きなタイプでした。今でも覚えてますが、進学校の入学式の時に当時学館であった石川先生から、あなたは心をオープンにしてもっとフレンドリーにして進学校生活をしなさいという助言をいただきました。それを、私なりに守ったつもりではいますけれども、どちらかというと私は一人でいることの方が好きな性分でした。その私をなぜ神が召されるのかという思いがなかったわけではありませんが、しかし今に至るまで貧しい器でありますが、この務めに継ぐことをお許しくださっている、許し続けてくださっているということ、少なくともこのことを私は心に留めて感謝を新しくしながら務めを担っていきたいと思っているわけです。祈ります。主なる神様、あなたは誠に御心に従って人間の思いを超えた仕方である人を器として召し、ある人を教会の働き人として用いてくださいます。このことを覚えて感謝をいたします。モーセのように不平や泣き言を並べるのではなく、モーセもあなたに召されたように、私たちもまたあなたが繕い補ってくださることを信じて、あなたの御心に従っていくことができるように、あなたに用いていただけるようにお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。